ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ、3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えまして、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、今日の先生なんですけれども、熊本大学の教育学部の講師でいらっしゃいます、トマノ一徳先生です。トマノ先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
ねえ、先生の、まあ、いろいろこう本もいろいろ出されていらっしゃるんですけれども、専門が教育哲学。
はい。
なんか簡単なような難しいようなね、いうことで、はい、これどんな研究なんですか？
まあ、文字通り教育を哲学するということなんですけど、まあ、哲学っていうのはこう意味のない役に立たないことをですね、ぐちゃぐちゃだらだらこう難しい言葉でやってるものというイメージあるんですけど、そうじゃなくて、この問題はこう考えれば解けるんじゃないかっていう考え方を出すのが哲学なんですね。で、まあ、教育哲学っていうのはその、まあ、教育のさまざまな問題をですね、こう考えれば解けるんじゃないか、で特にまあ一番根本的な教育ってそもそも何かとかですね、どうあれば良いと言えるのかというような、そういうまあ根本的なことに答えを出していくという、そういうのが教育哲学ですね。
なるほどね、はい、これもいろんな問題ありますよね、教育って。
そうですね、まあ、そのためにもやっぱりそもそも教育は何かという一番根本が重要なんですね。ここがブレるともうどの問題も宙に浮いてしまうということなので、その根本を探求するという感じですね。
これは先生、そもそも教育とは何ぞやっていうのはパッと言えるもんですか？
そうですねパッと言うとですね、全ての子どもが自由に、つまり生きたいように生きられるような力を育むものだと。でところがですね、全ての人が自由にって、つまり俺は自由なんだ俺は自由なんだとやるとですね、戦いになりますので、自分が自由に生きるためにも他者の自由も認めなきゃいけないんですね。でこれをまあ相互承認、自由の相互承認って言うんですけど。
なるほど。
まあ、この相互承認ということをちゃんと全員が理解した上で自由に生きる力を育むと、まあ、これが教育の根本なんだと。これまあ証明しようと思ったらいろんな証明の仕方というか論証の仕方あるんですけど、まあ、1時間ぐらいかかるので
それ論証していくのって大変だなこれ
まあ言われてみれば当たり前なんですけど、でもまあここから考えを始めるのが重要だっていうのをどこまでもこう突き詰めて考えていくと、で提示していくっていうことですね。
大事なところというか、やっぱそうだなと思ったのが、やっぱ自由だっていうことをほら教えてあげないといけないなと思いますけど、相手の自由もその保障してあげないといけないっていう、ここがなんか欠落しちゃってることがたまにありますよね。
ここが一番重要なとこですね。
ねえ、はい、まあそういうことをじゃあ研究をしていると、
はい、
なんでそんなことを研究するようになったんですか先生
そうですね、まあもともとはそもそもはこれまあ有名な話というかよく言う話なんですけど、学校がですね、好きな子とか先生が好きだった子っていうのは先生になりたいと思うと。
あー確かに
逆にですね、学校があんまり好きじゃなかったとかいい思いをしなかったっていう人は教育学者になりたいみたいなですね、いうことを言うことはたまにあるんですね。
まあ、じゃあ先生あんまり好きじゃなかった、
ちょっとこう馴染めなくてですね、まあ、なんでみんな同じところにこう一緒くたにされてですね、こう同調圧力に苦しみながらみたいな。
もう先生も私もそのタイプもうね、いや学校嫌いっていうわけじゃなかったんですけど、すいませんね自分の話だとね、なんかね同じところにね毎日行くのがね、もう不思議でならないというか嫌で仕方なかったですね。
それも一つ、まあある意味不合理といえば不合理なんですよね。なんでみんな同じところにこう同じ学年で集められてですね、同じことをやらされるっていうのはちょっとまあおかしいなみたいな、まあ、そういう疑問を持った人は教育学、特に教育哲学なんかやることが多いんですけど、
はい、
ただまあその批判ばっかりしてても仕方ないんですよね。でまあ教育哲学とか結構なんというか批判ばっかりしてる時代が結構長かったので、私はなんかそれはそれで非生産的だなと思って、まあ、やっぱり教育には教育のちゃんとした意義があってですね、ですからまあその意義、そもそも教育は何か、どうあればよいか、ちゃんとその意義を明らかにしないと、なんか批判ばっかりしてる非建設的なものになるなと思って、まあ教育哲学しっかりやりたいと思ったっていうところが。
なるほどですね。 だからその誰かに単純に物を教えるというのとはまた違うわけですよね。だからね、
そうですね、うんうん、教育のそもそも考えるという感じですかね。
なるほどな。あのいろいろその教育の根本を考えるということはですよ、うん、その先生方とか、うんまあ、お子さんをお持ちの、ねうん、親の代の方とかですよ、うん、いろんな方から相談を受けたりするんじゃないんですか。
そうですね。いや本当にあのいやこういうですね教育ってそもそも何かみたいなのって意外にですね、うん、興味持ってる人少ないと思ってたんですけど、最近になってこれ必要とされているなっていう実感を結構得ますね。あの、まあ、親も教師もやっぱりこのそもそも論がなかったらどうしたらいいか分からないっていうのがあるので、まあ、そういう意味では結構いろいろとご相談いただくことは多いですかね。
結構ね周りがこうだからとか、うん、自分の親がやっぱこうやってたからっていうところで、誰かに習って誰かに教えることじゃないじゃないですか。
そうですね。ね、
学校の先生だったらね、そのまあマニュアルがある程度あってっていう、部分あるかもしれない。親なんてね、親のなり方はそんなに専門的に習うわけじゃないですからね。
そうですね。まさに子供のために子供が自由に生きるにはどうするかとかですね。そういうところから考えていくとブレなかったりするので。重要な考えを出すのが哲学かなと思ってますね。
なるほどね。なんかあのこんな相談があったとかそういうエピソードもあったりするんですか。
そうですね、まあ、やっぱ最近は子育てはすごく多いですね。早期教育どうしたらいいかとかですね。
早期教育、
そういうのもよく聞きますね。まあ、あのルソーっていう教育哲、まあ、哲学者がいるんですけど、
習いましたね、ルソーね、
ジャンジャクルソーっていう、まあ、彼がですねこうあんまり早いうちに早期教育するなみたいなですねことも言ってるんですね。
そうなんですか。
まあ、あの絶対ダメだっていうわけじゃないんですけど、うん、あの成長にちゃんと沿ったあの成長に合わないようなことをやってもかえって子どもたちを苦しめるだけだと、で潰してしまうというようなことを最初に言ったのがルソーなんですけど、まあ、こういった知恵っていうのは今でも十分得られますね。哲学ってそういう知恵に満ちてるんですね。もうやっぱり2500年みんなこう教育についてとかですね、社会についてとかも徹底的に考えてきた人たちですので、あのやっぱり使える知恵がたくさんあるなと思いますね。
なるほどね。あのなんかそんな話をちょっともっといっぱい聞きたいなと思ってる学校の先生とか、保護者の方っていっぱいいると思うんですけど、そういうお話っていうのはあのなんか友野先生から聞くことってできるんですか。
そうですね、もう今はもう週に 1,2 回いろんな全国に講演とか行かせていただいて、あのそういう機会をたくさん、熊本でもしょっちゅう
じゃあ講演のお話ご相談をすれば聞くこともできると。
そうですね、ただちょっと最近あの講演が忙しすぎてもうあの研究の方にもっと専念したいなと思ってるんですけど、
じゃあほどほどにしてください。
でもあのぜひいろんな方とお話しさせていただきたいなと、はい、思ってます ね。
なるほどね。いや先生そんだけ講演もやって研究もやってお忙しいんでしょ。
いえいえ、
ね、
楽しく
こうストレス発散とかなんか趣味っていうのあるんですか。
そうですね、まあ、趣味はあのウクレレ弾いたりギター弾いたりっていうのあるんですけど、まあそれなりにストレス発散をやってます。
ねえ、そうですか。なんかねずっとほら哲学者の方ってね頭の中常に悶々とね、ねえ、
そうですね、
何時から何時までは考える、それ以外は考えないなんてことできないじゃないですか。
そうなんですよ、
気になっちゃったらもう夜もねずっと考えてなんでかなみたいな ね。
そうですね、哲学者は不眠症がデフォルトみたいな感じですよね。
そうなんすか。
やっぱ本当に頭が働くのを止められないので、もうどうやったら頭止められるんだろうと考えてまた頭が働くみたいな。でもまあ最近あのサウナに入れば止まるなって気づいたんで。物理的に止まるんです
よ。なるほどね。
その時だけが頭を止められる時間だなと思いますけど。
そんな考えてたら先生ほらあの恋愛とか女性のことを考える時間なんてないじゃないですか。
いや恋愛もまた哲学の重要なテーマで、まあ、私教育哲学専門ですけど、まあ、教育は大きな重要なフィールドですけど、まあ、あのいろんな社会とかですねの哲学とかいろんな哲学をこう、まあ、いろんな問題を哲学的に考えるって言ってて、であの実はまあ恋愛の哲学っていう本をですね、今年中にはあの出る予定で、
そうなんですか。
中高生向けの本なんですけど、ほうほうほう、まあ、恋を哲学するっていうのも出る予定で、
ちょっとそれ 中高生向けって言われたけど読みたいな。まあ永遠のテーマですから。
そうですね。そもそも恋って何なのか、うん、なぜ恋をするのかとかですね。
本当ですよ。
どうすれば良い恋ができるのかとか、まあそういうテーマに哲学的に答えていくっていう。はあ、
先生そんなことも考えてるんですね。
なんかもう引っかかってくるものは何でも考えちゃうんですけど。
他になんか先生なんかで、じゃあそれは本はね今年中にということですから皆さんぜひ、はい、あの出版されたら。ね、楽しみにしておいていただきたいですよ、はい、なんか他今次気になってることってあるんですか？なんか
そうですね、まあ、一番実はまあ哲学教育もそうなんですけど、まあ、教育もこれからどうなるかすごく重要なあのことなんですけど、まあ、もう少し広い視野で見るとこれからの社会をですねどうやってこう、はい、まあ、例えば民主主義の危機みたいなことも言われてますから、どうすればこのこれからの社会をですねよりみんなが自由になれるような、うん、それをしかも認め合えるような社会ってどうやったら作れるんだろうっていうのは、これはもう21世紀の哲学の最大の課題なんですね。まあ、ここをやっぱり一番力を入れて探求していきたいなとは思ってますね。
もうなんかもう先生本当不眠症とおっしゃいましたけどそんなこと考え始めたらもうなかなかね眠れなくなりますよね。
そうですね。
ねえ、
はい、
いやでも考えるのは先生やっぱ楽しいんですよね。
そうですね、やっぱりまあその時がこう生きてる実感みたいな感じですよね。
ねえ、もう考えてる幅がねこんだけ広いわけですよ。教育、恋愛、世の中のことまで先生のこう脳みそ一回覗いてみたいですね。
そんな大層なもんじゃないんですけど
ねえ、気になりますけれどもね、はい、まあいろいろこうね、あの先生は実はあの本も先ほど出してると冒頭で紹介しましたけれどもね、例えばどのような教育が良い教育かとかね、勉強するのは何のため、僕らの答えの作り方とかね、教育の力とか、自由はいかに可能か、社会構想のための哲学とかいろんな本出してらっしゃいます、ね、はい、でこれに恋愛の本が加わるということでね。先生はプライベート恋愛得意なんですか？
いや得意だったら恋愛のこと考えませんよね。
いや先生ここはね恋愛の本出すってことは得意だって欲しかったな。
いやでもですね哲学的に、あの恋愛の本質が分かってくるとですね、どうすればいい恋ができるかって分かってくるんですね。だからまあ、あの得意ではないですけれどもいい恋の仕方っていうのは分かりました、
ね、なるほどね。じゃあ先生まずはこういうのも実践していただいて、
はい、既婚者なんですけど、
子
供も
ダメかということで、はい、ぜひ皆さんお時間があればまたあの友田先生のね声なんかもねお聞きに行っていただきたいと思います。ということで、今日はですね、教育哲学を研究していらっしゃいます、熊本大学教育学部講師の、友田一徳先生にお越しいただきました。友田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。